はい、ありがとうございます。45節、さて12時から午後3時まで闇が全地を覆ったという言葉から今日は始まっております。イエス様が十字架にかかられたのは朝の9時から午後の3時まで6時間ということですので、最初の3時間も過ぎたと、いうことだと思います。それで12時から午後3時までは真昼なのに闇が全地を覆ったと書いてありますので、辺りが真っ暗になったんだと思いますね。ですからちょっと雰囲気が変わってきたというんでしょうかねそういう状況だったということに気づかされます。そして46節に3時ごろと出てきます。ですからもう3時でイエス様は息を引き取られるわけですから、もう本当に最後のイエス様の最後の時だったと思いますけれども、その時に大声でイエス様は叫ばれました。エリエリレマサバクタニ、これは我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという意味であると書いてあります。それでイエス様もう最後のもう本当に瞬間の時にですね、大声で叫ばれて、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかと、そのように叫ばれたということが記されています。それで、マタイの福音書だけでなく、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ4つの福音書、それぞれに十字架の場面が記されてあります。でそれを全部読んだ上でですね、イエス様は十字架上で7つの言葉を語られているということが分かりますね。それで、みんなそれぞれ同じ場面を描いているわけですけれども、紹介しているイエス様の十字架上の言葉がそれぞれ違うんですね。それで同じ十字架上のイエス様の場面を描いているのに、やっぱちょっとずつ視点が違うというんでしょうかね。またそこで語られているメッセージもちょっとずつ違う、強調点がちょっと違うということが言えるのかなと思います。例えばルカの福音書の十字架の場面ですと、父よ彼らをお許しください、彼らは自分が何をしているのかわからないのですという言葉を語られたという、そういう記事があります。自分を十字架につけた、本当にこうひどいことをされているわけですけれども、その人たちに対してですね、その人たちのために彼らをお許しくださいと、彼らは自分が何をしているのか分かっていないのですと、こう彼らの罪の許しを求める祈りを祈っているという場面がルカの福音書には出てきます。あるいはヨハネの福音書の記事を読むと、すぐそばにお母さんのマリアがいるんですけれども、そのマリアに、女の方ご覧なさい、あなたの息子ですって、ヨハネがそこにいるんですけどもね、ヨハネに息子ですよって教えて、今度ヨハネに対してはご覧なさい、あなたの母ですっていうことで、母のマリアをヨハネに委ねたと、まあ、自分はもう死んでしまうわけですけれどもね、お母さんのことをヨハネに委ねたという、そういう場面も出てきますよね。ですからルカ・ヨハネの記事を読むと、イエス様は十字架上で本当に苦しみながらも、そこで豊かな愛を表してくださった、本当に最後の最後までイエス様は愛の方だったなということが分かるんですね。そういうことに気づかされると思います。ところがマタイはそれを書いてません。でマタイは、まあ、一つの言葉だけ紹介している。でそれがこの言葉ですね、エリエリレマサバクタニという言葉です。でマタイの強調点は、まあ、イエス様が最後まで愛のお方だったということではなくて、本当にイエス様は苦しまれたんだということですよね。そのイエス様の苦しみ、その一点に集中して、それを紹介しているということに気づかされるんで、他の福音書を比較しながらね、そういうことに気づかされるんではないかなと思います。でイエス様は本当にこの時大変な苦しみを苦しんでおられました。まず肉体の苦しみ、まあ、十字架に貼り付けになって釘で打たれて、もうそこに全部の体重がかかっているわけですが、もうそれに6時間も耐えてきてですね、もう本当に苦しかったと思いますよね。そしてさらに精神的な苦しみ、もうみんなにバカにされ、あざけられ、通りすがりの人、兵隊たち、祭司長、立法学者、もういろんな人たちいるけれども、みん んなにこうあざけられバカにされっていうようなそういうこう精神的な苦しみというのもあったと思います。でもおそらくイエス様にとっての一番の苦しみは父なる神様に見捨てられるというその霊的な苦しみって言ったらいいでしょうかね。それは本当に耐えられない苦しみだったと思いますね。それがこの言葉に表されている我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかというこの叫びで、これはもう父親に捨てられた息子の叫びですよね。もう父親に息子が捨てられた時の叫びですね。どうして僕のことを見捨てるのっていうそういう叫びですね。そしてもう一つはこう人々の身代わりとなって神の御怒りを受けるその苦しみですよね。でこれは本来私たちの叫びだったと思いますね。これは私たちがこう叫ばなければならない私たちの人生の最後の瞬間、そしてその死んだ後のその裁きですけどもね、その時に本当にこう叫ばなければならなかった、これ私たちの叫びですよね。どうして私のことを見捨てになったんですかというね。でイエス様が神様に捨てられるなんてことはありえないことですね。あってはいけないことですよね。でもありえないことをイエス様は体験された。それは私たちが本来、受けなければならないこの神の裁きを身代わりになって受けてくださった、それがどんなに恐ろしい体験だったか私たち想像もできませんけれども、それをイエス様は一心に身に受けて引き受けてそして叫んでくださった、それがこの叫びであるということをですね、私たちは本当に覚えておかなければいけないなと思います。でもそんなこう叫びの中にはありますけれども、イエス様はまだね、まだというかやっぱり我が神我が神ってこう言ってるんですね。やっぱり最後の最後の瞬間まで神様は私の神様私の神様って2回こう繰り返してますけれども、やっぱりそういう壮絶な経験をしている中にあっても神様に対する信頼は失われていないというですね、もう我が神我が神ってもう本当にこうお父さんお父さんってこう食いついてくるような息子のようなですね、そういうような感じもしますけれども、本当にこの信頼を決して失わないですね、イエス様の姿というものもここに示されているということに気づかされると思います。でマタイはどうしてこの言葉だけ紹介したんでしょうか。他にも7つの、6つの全部で7つの言葉を喋ってるわけですよね。イエス様は十字架上ででも一つだけしか紹介してないんですね。マタイはね、他にもいろいろ喋ってらっしゃるのにね、他も紹介すればいいのにっていうふうに思うんですけれども、このマタイの福音書の読者はユダヤ人であったということをやっぱり私たちは思い出すことが必要かなと思いますね。でマタイはこのユダヤ人を意識してですね、この読者、このマタイの福音書を読む読者としてユダヤ人のことを意識しながら書いているということですね。そのことは一つ言えることじゃないかなと思います。でこの我が神我が神どうして私を見捨てになったのですかってこの言葉は先週もちょっと話しましたけども、これは詩篇22編1節の言葉の引用なんですね。それで、これイエス様のオリジナルではなくて、実は詩篇でもうすでにダビデによって歌われている歌なんですけれども、やっぱりこのイエス様の十字架のこの記事の背後には詩篇22編があるんですね。で私たちはこう読んでもピンとこないんですけれども、ユダヤ人は聖書に通じていますね。聖書をよく読んでるんです。ですからよく読んでるとですねピンとくるんですね。私たちでも旧約聖書をよく読んでる人はピンとくると思いますね。これ読んであなんか旧約聖書だなと思った人はよく読んでる人かなと思うんですけども、ユダヤ人は間違いなくあこれは詩篇の言葉だとすぐ気づくわけなんですよね。でこの間も通りすがりの人たちが頭を振りながらイエスを罵った頭を振りながらってその言葉も詩篇22編に出てくる言葉だし、兵士たちが十字架にかかった時にくじを引いてイエス様の衣を分けたっていうのそれも詩篇22編に出てくる記事だし、あるいは立法学者とか長老たちがイエス様をあざけた時に、 神のお気に入りならっていう言葉を語っていますけれども、これも詩編22編に出てくる言葉なんですよね。ですからこのイエス様の十字架の記事っていうのは、まあ、その時のことを光景を書いているようでありながら、実は詩編22編で予言されていたことの成就なんだということですね。そういう隠れたメッセージがあるんですね。その隠れたメッセージというのは私たち読んでもピンとこないんですけれども、ユダヤ人の旧約聖書をよく読んでるような人はみんなわかるんですね。それで、マタイはこうい う記事を書きながら、こういう描き方をしながらユダヤ人に、ね、伝道してるんですね。で、彼が主張していることは、イエス・キリストこそはまさにメシアなんだよと、旧約聖書で予言していた ところ予言されていたところの救い主、まさにイエス様こそ救い主なんですよということを、マタイは、ね、こういう記述を通して書いているというかね、そういうことが言えるんじゃないかなと思います。ユダヤ人たちはモーセは尊敬しています。もうモーセも偉大なご先祖様、先祖でもう本当に尊敬している。ダビデも尊敬してますね。もう旧約聖書のそういう人物とても尊敬している。でもイエス様のことは救い主だとは思ってないですね。でもそういうユダヤ人に対して、まさにモーセも、ダビデもイエス様のことをちゃんともう、ね、指し示していたでしょ、イエス様こそまさに救い主なんですよと、そういう メッセージが、ね、ここに隠されているというんでしょうかね。そういうことが主張されている、そういうことが言えるんじゃないかなと思います。で、私たちはこのイエス様が、十字架上で語られた我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという言葉を聞いた時の人々の反応も非常に面白いというのはあまりいい方じゃないかもしれない、興味深いなと思うんですね。で、それを聞いてた人たちがいたんですけども、それを聞いてた人たちがどう反応したかというと、47節にそこに立っていた人たちの何人かがこれを聞いていった、この人はエリアを呼んでいるってそういうふうに反応したんですね。さらに49節でも、他の者たちは待てエリアが救いに来るか見てみようと言ったって、でイエス様が十字架上で叫んでいるその言葉を聞いた人たちがなぜかエリアを思い出したっていうのね。で、これやっぱりユダヤ人なんですよね。ユダヤ人たちがやっぱりその言葉を聞いた時にエリアを思い出すような聖書の学びをしているんですよ彼らは。で、どうしてかって、これマラキ書の言葉が背景にあるということを考えられるんですけれども、旧約聖書の一番最後のマラキ書っていうところ のその中にですね、マラキ書の4章ですよね、4章5節ですね、マラキ書の4章5節にこういう予言があるんですね。見よ、私は主の大いなる恐るべき日が来る前に預言者エリアをあなたに使わすって、大いなる主の大いなる恐るべき日が来るよと、これから先恐るべき大いなる恐るべき日が来る、これはもう神の怒りの裁きの日というふうに考えたらいいかなと思いますね。そのような大審判の裁きの日が来るって、でその前に神様は預言者エリアをあなた方に使わすよということは予言されているんですね、旧約聖書で。やっぱその予言の言葉は彼らは知っていたんだと思うんですよね。そういう聖書の知識があるんだと思いますね。そういうことの理解がある上にある時にイエス様の言葉を聞いた時に彼らは何かを感じたということですよね。もしかしたら主の大いなる恐るべき日が迫っているんじゃないかという、そういう迫りを感じる、あるいはそういうなんか緊張感を彼らは感じたということが見えてくることじゃないかなと思います。で、ちょっとさっきまで の群衆たち、あるいはその人々の反応とは違う反応がここで 見られるかなと思いますね。さっきまではイエス様のことを散々あざけてたんですね。王だったら降りてこいとかですね、いろいろ文句言ってバカにしてた、みんなバカにしてた、その時の雰囲気とはちょっと変わってきてるなと。で、もしかしたらそれは全地が暗闇に包まれたということと関係しているのかもしれません。この時真っ暗になってるんですね。お昼間なのに真っ暗になるとちょっと私たちもちょっとなんか不安になるってことあると思いますけれどもね、なんか恐ろしいものを感じるってことがあるかもしれません。そして何かイエス様の叫びを聞いた時に真に迫るものを感じて、本当になんか裁きがやってくるんじゃないかとちょっと緊張するような な、そういう雰囲気がもしかしたらあったんじゃないかなっていうのを考えられるんですけども、それでイエス様の言葉を聞いて聖書の御言葉を思い出して、本当にもうエリアが来るんじゃないかってドキドキするような、なんかそういうところにつながったってね、まあ、彼らはどっかでやっぱりこう神様を意識している、そして御言葉の確かさっていうのをどっかで意識しながらも、でもイエス様を信じるまでには至っていないわけですけれどもね、そういう感覚になっているということが言えるのかなと思います。ただエリアは来なかったんですね。エリアが来るか見てみようっていうふうにしてちょっと緊張して注目をしましたけど、エリアは来ませんでした。そしてそのままイエス様は再び大声で叫んで霊を渡されたということで、最後の息を引き取られて、でその時にもやっぱり大声で叫ばれたということがそこに記されています。イエス様が最後に叫ばれた言葉はルカの福音書に記されています。それは、父よ、私の霊をあなたの御手に委ねますという言葉でした。ルカの福音書23章46節ですね。イエス様の人生最後の言葉、一言、それは父よ、私の霊をあなたの御手に委ねますって、そう言って人生の最後閉じれる人生って幸いじゃないかなと思いますよね。本当にこの人生、誰にでも来る最後の瞬間って来るわけですよね。人生最後の時って来るわけですよね。その時にありがしたかった、これもしたかった、もう悔いが残っている、不安だとか、そういう言葉で残して死ぬのではなくて、父よって呼びかけて、本当にお父さんに信頼しながら、あなたに私の霊を御手に委ねますって言って、人生閉じることができる、そういう人生って本当に幸せだなと思いますよね。本当にそういう最後、本当に苦しかったと思います、イエス様。そしてどうしてお見捨てになったのですかと叫んだんだけれども、でもやっぱり変わらずに、神様はイエス様にとってお父さんだったんですね。もうその信頼は全然失われていないんですね。そして本当に苦しい経験をして、身代わりとなって裁かれたわけだけども、でも最後は本当に安らかに自分の霊を神様の御手に委ねて息を引き取られたという素晴らしい最後、そして神様がそのように導いてくださっているということですね。そんなことを私たちも教えられることじゃないかなと思います。でそのようにしてイエス様最後の息を引き取られて、でその後何が起きたかということを今日ちょっと見て終わりにしたいなと思います。51節、すると見よ、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。地が揺れ動き、岩が裂け、墓が開いて、眠りについていた多くの聖なる人々の体が生き返った。彼らはイエスの復活の後で墓から出てきて聖なる都に入り、多くの人に現れたということで、この51、52、53節の御言葉は、なんか実際に起こったこととなんか象徴的な言葉となんかちょっとこう混ざってるような感じで、非常にこう解釈の難しい、どこまでが実際に起こったことでどこまでが象徴的な言葉なのかっていうのはちょっとね、こういろいろ議論のあるところのようなんですね。それで非常に解釈するのが難しい、いろんな議論のあった記事だというふうにこう説明されてありましたけれども、まず神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けたっていうのは、これは象徴的な言葉だと思いますけれどもね、これは4つの福音書全部出てくるんですけれども、これはもう神と人とを隔てている神殿の幕っていうのがあったわけですけれどもね、その幕が裂けたんです、ね、上から下に裂けた、もう神様の方向から人の方向に向かってこう幕が裂けたということですね。それで神殿の中には神様の臨在の場所、至聖所と呼ばれる場所があって、そしてその中には入れない。で聖所というところまでは祭司が入れますね、そこまでは入れるけど、その先の至聖所というその神様のおられる場所には入ることできない。でそこに幕がかかっていますね。でそこはもう大祭司と呼ばれる人が1年に1度しか入ることできないというね、もうそれ特別な人が年に1回しか入れないという、そういう場所だったわけですけど、その幕が破けたんですね。でそれは何を意味しているかというと、神様と人間と隔てている壁が 崩れたということですね。で、その時から私たちはもう本当に自由にもう神様のところに近づくことができる特権が与えられたと。それまではもう神様に近づくことなんかできなかったんですね。神様にお祈りする時も本当にこう、もう本当にこう清められて、本当にこういろんな儀式を経て、もうそうしないともう祈ることができないような、そういう状態だったんですけども、イエス様が十字架にかかって私たちの罪を全部許してくださったことのゆえに、私たちは大胆に神様に近づいていける、もう何でも祈ることができる、そういう関係になったということですよね。それが象徴的に表されている言葉ということになります。下から上に裂けたんじゃない、自分の努力で、人間の努力で裂いたんじゃないです。神様がそれを裂いてくださったということですね。そしてその後、地が揺れ動き、岩が裂け、墓が開いたって出てくるんですね。で、地震が起きた、そして岩が裂けて墓が開いたって、これはおそらく復活のことが語られているんだろうということが考えられるんですね。で、実際に復活の場面って28章なんですね。で、28章になってやっとイエス様復活される。この場面はまだ十字架の場面であって復活の場面ではないんですけれども、でももうこのところにですね、復活のことがこう記されていて、そして地震が起きて岩が裂けて墓が開いて、そしてイエス様復活するわけなんですけれども、でもこの記事ではですね、イエス様だけではなくて眠りについていた多くの聖なる人々の体が生き返ったってこう出てくるんですね。しかも彼らはイエスの復活の後で墓から出てきて聖なる都に入り、多くの人に現れたということが記されてある。で、これを文字通りこう実際に起きたこととして考えると、その地震が起きて墓が、岩が割れて墓が開いてですね、そして眠っていた多くの、死んでいた方々がみんな蘇って、多くの方々が蘇ってですね、そしてイエス様の復活の後で墓から出てきて、聖なる都エルサレムだと思いますけど、エルサレムにみんな集まってきて、そしてその姿をみんなに表したというね、そういうことが起きたということが、文字通り考えればそういう解釈になるのかなというふうに思います。で、この辺も議論のあるところで、本当にこの通りに起きたんだというふうに考える人もいるようですね。死者の復活がイエス様だけではなくて、いろんな人が蘇って、でその人々がエルサレムに集まってきたという現象が起きたんだというふうに考える人もいるようですけれども、でもまたある人たちはですね、これは実は終末の予言なんだと。でも私たちはね、この箇所から教えられていることは何かなということを考えるときに、明らかに言えることはですね、やっぱり十字架と復活というのは切り離して考えることができないということを一つ言えると思うんですね。もう十字架と復活はセットなんだと、それはもうつながっているんだということ、まずそれは一つ言えることだと思います。そしてこの十字架を境として新しい時代がやってきた、もうそれまでにないような新しい時代がやってきたということ。それはどういう時代かというと、死が支配する時代ではなくて、命が支配する時代がやってきたということですよね。もう死んでいて、もう死んだらもう終わり、もう死んだら墓の中に入ってもそれでおしまいという、そういう常識が砕かれてですね、もう墓の中の人たちがみんな蘇って復活をするという、もう命に、新しい命に生かされる時代がやってきたんだということですよね。そしてその信仰者たちは集められて、神の都に集められて、そして彼らの信仰が明かしされる、その時ができたっていう。で、これはもうその完成の時には、おそらく週末の時、イエス様の再臨の時に本当にそういうことが起きるんだと思います。世界中の墓が破られて復活をしてですね、そしてみんながこう神の都に集められて、そしてそこでイエス様を賛美するというですね、そういうことが本当に起きるんだと思いますね。それは週末の出来事として起きるんだと思うんですけれども、でも今はそこまで起きてないかもしれないけど、今も、でも私たちは命に生かされています。イエス様の命に生かされているんです。復活の命に生かされているんです。私たちは そして私たちもイエス様のもとに集められてるんです。そして集められていて、そしてやっぱり信仰を証しするように集められている、このように生かされている、完成はしてないけれどもね、まだその完成は見てはいないけれども、でもやっぱり私たちは永遠のうちに生かされているということを、そういう時代に生かされているということを感謝とともに覚えたいなというふうに思います。永遠の命って聞いてもなんとなくね、こうイメージができなくて、まあ、今の私たちの命と何が違うんだろうってちょっと思ったりすることもあるかもしれませんけれども、でもやっぱり、まあ、私たちもだんだん衰えていくしね、必ず死ぬわけですね、死ぬけれども、でもやっぱりそれでも私たちはイエス様の命に生かされていて守られていて、そして必ず時が来れば復活する時が来るっていうことですね。この恵みの中に生かされているっていうことが分かるときに、本当にこうより積極的に喜びを持って前向きに与えられている人生を歩んでいけるんじゃないでしょうか。衰えていってね、いろいろこう弱さを抱えながらではありますけれども、でもこの命に生かされているってことを感謝しながら、与えられている人生を本当にこの朝その時が来るまで精一杯主のために生きることができるように私たち導かれているんじゃないかなと思いますね。そのことを感謝しながら歩んでいくものでありたいなと思います。その後のですね、55節56節ですね、まあ、その人々の反応については来週に回したいと思います。で、来週は埋葬のイエス様が埋葬される場面で、まあ、そこに埋葬に関わった人たち、どういう人たちがいたか、どういう人たちが見ていたかっていうところ、来週はそういう記事になりますけれども、そこで55節以降はですね、来週の方に含めて学びたいなと思います。今日はここまでにしたいと思いますけれども、私たちは今日の学びを通してね、本当にイエス様が身代わりになって、私たちのために十字架にかかって死んでくださったということ、そのことによって幕が裂けて、私たちは大胆に神様のもとに近づくこともできる、このような恵みと特権が与えられているということに感謝しながら、この後本当に心を開いて祈っていくものでありたいなと思います。お祈りをして終わりたいと思います。愛する神様、イエス様の十字架の場面を学ぶことができてありがとうございます。私たちが本来叫ばなければならなかったこの叫びをイエス様が代わりに叫んでくださって、そして身代わりになって死んでくださった恵みを覚えて感謝いたします。どうぞ神様、このようにしてイエス様に開かれたこの救いの道を私たちが歩んでいくことができるように、そして永遠の命に感謝しながら喜び歩んでいくことができるように、どうぞ続けてご一緒に導いてくださるようにお願いいたします。与えられた学びの人たちを感謝し、イエス様の名によってお祈りいたします。アーメン。
このひじめさんは大丈夫ですか。